一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野ますみです。
こんにちは、信田目ひとみです。
さて、この間6月24日
お
虎の穴でイベントがありましたね。
はーい、ね、たくさん来てくれてね、
もう
本当ありがとうございますですよ。
ありがとうございました。なんかお足元の悪い中ね、
ね、
はい、なんかさね、ナブちゃんさ、何が印象的だった？
ね、ラジオ聞いてる人って言った時に意外と手が上がってなかったこと
そうなんだよね、なんか聞き方がわからないとかさ、
そうそう、
ね、あとなんかネットに繋がってないとか さ聞いてくれよ。
で、繋がってるあろう人たちが大多数なのに手挙げてなかったりとかさ
ね、そうか、道理でメールが同じ人からしか来ないと思ったいや嘘嘘、そんなことないんですけど、まあね、聞いてほしいですよね、皆さん ね、
まあ、イベントの時ね、聞いてくれって言ったから、多分この回は聞いてくれてるかもよ。
増えてるかな。
増えてると
爆発的にアクセスが
ね。
なんか今までうちらさ、スタッフさんにさ、いやこのラジオ評判いいんですよってすごい持ち上げられてたじゃん。
そうそうそう、
嘘っぱちだったんだね、あれ
ね。それ思ったよねイベントで
まあこれからじゃあさ、増やしていこうよ。
そうだね、みんな口コミで、
口
コミで広まるのが一番美味しくない？
そうだねぜひみんなに面白いよと、
はい、
言ってほしいな、
宣伝してくださいな。
なんかでもさ、イベント中もさ、ずーっと下ネタだったね。
そうだった？
なんかさ、胸の話ばっかりしてたよね。
言われてみればそんな気もしてきた。
はい、なんかほら、今回の、イベントは、こう収録とかではないし、どこの取材も入りませんって言われて、だからさ、どんな話してもいい、
そうそう、いいですよって言われたから、
はい、なんかこう、なんていうの、こうね、自由になった途端にさ、二人ともずっと胸の話をしてたね。
そうだね胸の話とか、なんか大人の事情的な感じの話、
そうなんですよ。オンエアではとても
とても
言えないことをね、そこでだけ話
して喋ってきましたね。
あとさ、イベント2回回しだったんだけどさ、イベントとイベントの間にさ、ユージと喋った。ユージこと塩崎ユージ先生
ね、喋ったね、
電話でね、
うん、
はい、なんですけど、なんかね、相変わらず私との距離が遠かったよだってさ、電話でさ、結構さ、喋ってからさ、あ、もしかして浅間さんですか、その声は
ね
え、ユージユージって呼ぶのは私しかいないじゃん冷たいよ。そして、ナバちゃんとはなんか今度小籠包食べに行きましょうだっけ、って話をしてたんでしょ。
話してた。
なんだよその距離感はよ
だから絶対にマスミンがもうこうどんどん押してくるからしょうがないんだよ
いいもん、私そしたらこれからも2人分押すから、リュウジが引いた分だけ押すから、いいもん
あー、どんどんどんどん塩崎先生が遠のいていくよ
でもいつかね、この番組にもぜひ来てほしいよね。
そうだね、
ラブコールを送り続けよう。
本当、
はい、
じゃあ送り続ける、私も一緒に
まあということでね、それではそろそろ始めましょうか、
はい、
一期当選を愛する当主たちに直、
ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。
ここに宣言します、同人ワークの DVD 発売しちゃうもんね。第1巻初回限定版はドラマ CD 付き8面デジパックの豪華仕様で9月21日発売。インターチャンネルホロン。
あんたなんか打天使が怖いだけじゃないの。
なんだと。全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創生のアクエリオン裏切りの翼好評発売中。
俺は貴様を許さねえ。メディアファ
ミリー、もーちゃんどこ、爆乳投資もどこ、あ、温泉行ったんだ。温泉入って宴会で野球拳。 OVA 赤壁温泉大決戦付き一期当選 DD 好評発売中。メディアファクトリー一期当選ゲストトーク。それでは早速ゲストを紹介しましょう。
一期当選ドラゴンデスティニーに劉備玄徳役で出演しています進藤圭さんです。
こんにちは、進藤圭です。
こんにちは。
こんにちは。
圭ちゃん2回目だねこの番組。
はい、
はい、
絡んだ絡んだ
絡 今
早速出てきて
久しぶりだから緊張してます
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかさ、私さ、一騎当選をさ、ワンクールやってさ、ずっとさ、ケイちゃんのさ、すぐ近くの席に座ってたの、
うんうん、
アフレコで、
はあ、そうだね。
でもなんかね、ケイちゃんのイメージってさ、なんていうの、こう鏡に映らなそうなイメージない？
なんかこうさ、
歩いてる時平行移動しそうとかさ、鏡に映しても映らなそうとかさ、
うん、
なんか影がなさそうっていうか、なんていうの、こう光が当たった時にさ、あ、ケイちゃんだけ影がないっていう感じのイメージなんですけど。
確かになんか昼間っていうよりかは夜のイメージだよね。いい意味で。
いい意味で。
死んで、
え？死んで。
いや、死んでるとかじゃない
の。
なんかね、ミステリアスな雰囲気。
あ、そうそう。
だって今の会話でミステリアスって感じで全然ないですよ、マス
ミ
さん。
いやいやね、
うん。
すごいこうなんか謎が多いっていうかさ。
そうそうそう。
うん、
お茶運んでそうな感じよ。
お茶？
お茶組人形に似てるってナバちゃんが。
ひどい。ひどい、それ一番ひどい。
そんなことないよ。
一番ひどい。
マスミにやりたくないよ。
まあそんなね、
うん、
ミステリアスなケイちゃんなんですけども、うん、はい、なんかさ、一騎当選ドラゴンデスティニーのアフレコについていろいろ聞いていきたいんですけど、
うん、
こうさ、アフレコを思い出してさ、どこが大変でした？
え？演じるにあたって？
そうそう、
うんうん、
あ、
そうですね、あの暴走するじゃないですか。
あの
劉備は、
劉備がね、う
ん、はい、それがなんかグガーとかグギョーとかグエーとかシャーとか言うので、うんうん、すっごい大変でした。う
ん、あなんか急に笑い出したりとかいうシーンもあったよね。
しましたしました。
うん、ああいう時とかってほらね、どういう気持ちで、ケイちゃんほら普段さ急に笑い出したりしないじゃん。
まあ、ていうか大体の人は急に笑い出したりしないと思うんだよ。
そう、大変ですよ。
だってさ、なんか、そういう、笑いそうにないイメージじゃない？
あ、ケイちゃんでしょ、
うん、
もう。
え？笑ってるよ。笑ってますよ。
笑わなそうだ
よ。そう、イメージがね。イメージがそう。
どんなイメージですか？
いいイメージだよね。
え？全然いいイメージに聞こえない。
そう、なんかそんなケイちゃんがだからさ、劉備の時はもう別人みたいだったっていうかさ、
うん、
そもそもさ、劉備のキャラクター自体がさ、こう、ケイちゃんの普段のケイちゃんと、なんつうの、かけ離れてるじゃん。
あ、うんうん、
やっぱさ、演じてる時はどんな気持ちだったの？
いや、もうこれは劉備に入りきってますよ。
あ、
はい。
天然ボケだったりとか。
そうですね。いつもいろいろコロコロ変わる表情だったりとか。
うん、
逆にあの、全然違うので、逆に入りやすいみたいな
感じはしますね。なるほどね。そっか。なんかさ、後半に進むにつれてさ、
はい、
こうなんていうの、こう成長していくじゃんね、劉備はね。
はいはい。
なんかそういう時とかってさ、こう演技的に何か考えたりとか。
ああ、ちょっとしっかりし始めたりはしましたよ。
うん。
なんか、
うんうんうん、
口調とか。
お
う。ちょっと、ちょっとほにゃーじゃなくて、
うんうん、
ちょっとパリッとした感じかな。
パリッとか。
違った。パリッと、
うんうん、
でもなんか、なんだろうな、確実に成長してる感じが作品の中で分かったよね、劉備は特に。
うん、確かに、うん。そうだね、目覚めていく感じね、うん、君主としてね、
うん。
はい。でさ、そういえばさ、なんかさ、ナバちゃんと劉備はさ、
うん、
義兄弟？
そうだよ、義兄弟だよ。
だよね、
はい。
どうよ、義兄弟として。
でもさ、義兄弟と言いつつさ、カンは劉備が好きじゃない？
そうだね。
ラブ
だったよね。
超ラブだったじゃん。
うん。そうだ。ナバちゃんはさ、どんな気持ちでやってたの、それ。
何が？
そのラブな感じ。
いや、もう大好きよって思いながらやってよ。なんで笑うの？
なんでもない。
そっか。え、ケイちゃんに対してもさ、なんかさ、ちょっと甘酸っぱい気持ちになったりした？
あ、お茶くんでって
思う。ひどい！
ひどいなばさん。
でも確かにさ、なんかさ、あれなんだよね、ケイちゃんってさ、ちっちゃくてさ、
うん、
なんかこう、なんていうの、こう、こけしみたいだよね。
そう。
いや、可愛いって意味だよ。
そう。なんだっけ、なんか、最後の方で、なんか、マスミさんに似顔絵描いてもらったんですよ、
うん、水鏡先生のマッサージ CD の、
あの時だ。
もうひどかったの、それが。
全然ひどかった。私もっとひどく描かれたよ。頭に花咲いてたからね。
それもひどかった。だから、マスミさんにはそんな風に見えてるのか、ってちょっとがっかりしました。
なんですっごい可愛く描いたで、私から見るとケイちゃん可愛くてしょうがないんだよね。
だって体が虫だった
じゃん。華奢なイメージなの。
そうですか。
はい、
は
あ。まあでもさ、そんなミステリアスなケイちゃんのさ、私プライベートの話とかもいろいろ聞きたいんだけど、
うん、
普段はさ、お休みの日とかはどんなことしてんの？
もうぼーっとしてるか、テレビ見てるか、DVD 見てるか、うん、もうほんと、なんか、出ません、こたつから。
こたつ？
こたつ。 夏でもか。あ、もう片付けましたけどね。
あ、そうなんだ、うん。え、家の中にじゃ普段はインドアな人なの？
全然インドアです。
へー。
もう用がない限りは外出ないし、うん、用があって外出ても早く帰りたいと思って早く帰る。
あ、そうなんだ。へー。でも確かにさ、海とか行かなそうだもんね。
うん。
あ、行かない行かない行かない。やだやだ。
行かない。
やだやだ。
お墓とかいそうだよね。
お墓インドア。インドア。お墓だよ。じゃないかよ。
なんかいつもお墓参りしてそうね。
誰の誰のお墓参りですか。
でも確かに本当にさ、なんかさ、なんていうのかな、こう人間から生まれた感じがしないんだよね。でもさ、いいことだよ。
卵から生まれたってこと。
なんかね、分裂した感じ。なんかもう一人ケイちゃんがいて、そこからビヨーンって分裂したみたいな感じ、イメージ。
細胞界それは。
でもね、ケイちゃん、いいことだよ。だって私とかナバちゃんはさ、ものすごい俗っぽいわけですよ。
俗？
イメージとしてはさ、
マスミはね、
うん、いや、あんたもだよ。なんかほら、こうバーゲンセールに行ったりとかさ、うん、こうなんかポイントスタンプとかをいっぱい集めてそうなさ、うん、俗っぽい感じがするじゃんね。うんだって。ボコ殴りだ。でもさ、ほら、ケイちゃんはさ、ミステリアスで、こう、うん、なんていうの、うん、なんつうのかな、正体が知れない感じはさ、うん、女としてはいいんじゃないかな。
いいと思う。
でも逆にそれダメだって言われましたよ、この間。
あ、本当に？
全然モテないですって相談したんですよ、先輩に。そしたら、うん、お前はもっと人見知りを直さないと無理だって言われました。
あー、モテない感じ、モテないの？
全然モテないんですよ。
でもなんだろう、モテないベクトルがうちらとは違うよね。
あ、そうかもね。でも確かにさ、うん、なんていうの、こう洋服とかをさ、こう脱がした時にさ、リカちゃんみたいになんか何にもついてなさそうじゃない？
ねえねえねえ。何の話してんの？
イメージイメージ。そんな感じがするなんか。でもお人形みたいってことだからね。
こけしですか？こけしなんでしょ？
こけし。もうそうだけど、うん、なんかそれ以外にもなんかね、こうドールっぽいっつうかね。
確かにでもそうだね。うん。ほんと人形っぽい感じはする。
うん、それ人間としてどうなんでしょうね。なんか、なんかさ、先不安。
あ、ほん
と？そう？
なんかさ、俗っぽい瞬間とかあんの？例えばさ、コンビニに行くときはジャージ着てます的なさ。
あ、着ますよ。
あ、着る？
うん。
ほんとに？
着ます、着ます。
家でさ、どんな格好してんの？
家だと、なんかもう着なくなった中学生ぐらいの時に履いてたジーパン履いて、ヨレヨレの T シャツで、髪ボサボサでメガネかけてぼーっとしてる感じ。
そうなんだ、俗っぽい。
全然しかも想像がつかない。
つかないね。
マスミがそうだとしたらもうすごい想像つくんだけど。
なんなら若干そういう格好でアフレコスタジオ行ってるからね。あ、そうなんだ、うん。そういう時もあるんだね。
ありますよ。普通じゃっか、だから普通なんです。
あ、本当。いや、でもね、そんな話を聞いてもやっぱりそのミステリアスさが保てるのはさ、うん、なんか私はいいと思うんだけど。
私も、はい、ミステリアス憧れるもん。
あ、本当ですか、うん、なればいいじゃないですか、じゃあ。
なりたいんだけどさ、我慢が効かないんだよね。
そうなの。もうなんか、さらけ出したくなるの。
ね、でもさ、例えばケイちゃんさ、はいはい、すっごい無口な女の子と二人っきりでいるとさ、自分から話題振ったりする？
あ、振ります振ります。
あ、ほんと？あ、盛り上げなきゃとか思ってさ、いっぱいなんかさ、話を振ったりさ、ちょっと自分のドジっ子話してみたりする？
ドジっ子話はしないかもしれないですけど、とりあえず話しかけてみてダメだったら早々に諦める。
あ、そうなんだ。そうか、うん。そういう人間らしい
でも、はい、あります。
あるんですね。
はい。
はい。さて、優美の話を、もうちょっとしなきゃなと思うんですけど、
ね、
なんかさ、アフレコを始める前に、こう、うん、思い描いていた劉備像と、アフレコが終わってみての劉備像ってなんか変わったりした？あれ？
あれ？そうだなぁ。あの、後半に向けてやっぱりこの、しっかり具合が、思った以上にしっかりしていた。かもしれない。
うん、あー、劉備がね、うん。そうだね。なんか最初だってドジっ子、ふわふわメガネみたいなね、うん、感じだったけど。
本当に、頼りなーと思ったけど、うん、本当に、最後は、もう、しょって立つぜぐらいな。
あー、ね、
すごい意気込みだったんで、もう、楽しいなーって。
あ、
ね、まあ、最後ほんとまあ、ね、アニメの方も一応全部終わっているし。
うん。うん、
すごいかっこよかったよね。
かっこよかった。
うん。うん、みんな。
どの人も、なんかちょっとずつ成長して。
成長してて、うん、とても素敵な終わりだ。まあ、ね、見てない人もいるから、あんま話せないけど。
うん、うん、うん。 そうなんですよ。はい。ということでね、いろいろ劉備の話と、プライベートの話を。
主にプライベートで、ね。
聞いてきましたけども、ま、ケイちゃんにはね、まだまだご一緒していただきますが、うん、はい、ここで一曲お聴きください。一期当選キャラクターソング親子バージョンより、私、浅野まつみが歌います。孫作白譜でゲットアップ。眠る竜を目覚めさせ、言いたかったけど言えなかった日常の怒りをぶちまけてもらいましょう。
びっくりしたよ。劉備や曹操、孫策って感じで書いたのが自分の役目読めなかったじゃん。
違うだよ、曹操って言った後にあれ曹操で合ってたっけって思ったら一瞬間が空いちゃったの。もうだって難しいんだもん、漢字が。はい、行くよ。
どんどん行くよ。
じゃあですね、うん、まあ、ケイちゃんも一緒にね、
はい、
ぜひこのコーナー。なんかさ、でもケイちゃん確かさ、プライベートで全然怒らないって話をしてたよね、この間。
はいはい、しました。
今もそれは変わらず？
あんまり怒らないですけど、たまに怒ります。
あ、ほ
ん
と？
最近はあったの？なんか、怒りは。
最近？
竜が目覚めるような。
猫に引っかかれた。
ほんと？そうだ、猫がさ、きっとさ、容器みたいなものを感じたんじゃ
ない？なんでそっちの方向に持っていくんですか？
人間じゃねえ。みたいな。
いやいやいや。
え、それなんで引っかかれた
の？普通にこう、近所の猫が公園でぼーっとしてるから、つついてたら、ニャーってされた。
当たり前だよ。
いやーん。
そうなんだ。うん、
じゃあ行きますか。
はい。
私から行こうか。
うん。
はい。ハンドルネーム、ふすまはかける、西へ東へさんからいただいた、竜よ目覚めよ。学校の屋上開いてねえよ。よく学園ものギャルゲーとかで欠かすことのできない学校の屋上、
うん、
そこでは昼休みは手作りお弁当を食べ、夕暮れの放課後には告白されたりと様々なイベントが発動するはずですが、
はい、
僕の通った学校は施錠されていたと。
ああ、わかる、うちもだよ。
でも大体学校の屋上って開いてないよね。
開いてない、うん、
絶対ダメですよね。
そうだよね。
立ち入り禁止ですよね、
うん。そうそうそうそう。だからさ、確かにアニメを見るたびに、うん、おいおい、こんなことは実際ないだろうと。
うん、
ねえ。
学校の屋上でね。
確かに。
ね、うん、私、あとさ、下駄箱にラブレターってやつあるじゃん。うん、あれとかもさ、下駄箱に二つ。
ないよ。
ないよね、うん、
ないないない。
そうだよね。
ないです、
うん。だからさ、もしラブレターが入ってたら、遠目にもわかるわけ。
そうそうね。
うん。あのさ、蓋開けた瞬間になだれ落ちてくるみたいなことってないよね。
ない。
うん。
ない。そういうのあるよね、いっぱい。なんかアニメの中だけのファンタジー。
うん。
バナナの皮で滑るとかもさ、落ちてねえじゃん、バナナの皮って話じゃん。
そんな話ある？
よくあるじゃん、そういうの。あとほら、角と角でさ、走っててぶつかるとかさ。
あ、パン加えてる女子高生とかいないよね。
いないよ。
ない。
走ったことある？
ないよ、パンク競争ぐらいだよ。
あ、あの、あれですよ、通学してる時とか、急いでる時とか、
うん、パンク入
って るとか。私、パンク入ってチャリ乗ってました。
いたいた嘘
もう、食われないですか？
食われない
ですよ。食われないよ。
おかしいよ。
ここにいた。リアルパンク一個が。
パンク一個がいたね。
ほんと、それでさ、四つ角でぶつかってさ、自分のカバンと相手のカバンが入れ違ったりした？
しませんよ。そんなミラクル起きませんよ。
教室に行ってから、あーこれあいつーみたいな。
ないない。
ない。
ないない。
私の友達は、チャリで通学してる子は、鳥の糞が、右手に乗っかって、あーって思ったら左手にも乗っかったって。ミラクル起きてみたよ。
それで、すごいね。
チャリで走ってたら、
は
どうしようもできなかったっていう、ね。
手離すわけにいかないし、ね。
いかないし。
そういうことってあるよね。なるほど。面白いお便りありがとうございます。
はい。
はい。じゃあこちらも紹介しましょうかね。うん、ですね、近藤玲希さんからいただきました。竜よ目覚めよ。雑誌のモノクロページ。写真が家に見えるからやめてくれ。なるほど。なんかここにね、皆さんは雑誌に写真が載ることが多いですが、自分の姿はどう見えますかって書いてある。あー、なるほどね。
どう見えるか。でも確かにモノクロってそうね。
家に見える。
見える時もあるよね。
そうだね。真顔で写るとね。
あー、確かに。
ニコニコしてればあれだけどね。うん、なんかスーツとか着てさ、真顔で真正面で撮ってたら確かに家に見える。そう、でもさ、この仕事を始めてさ、雑誌に写真が載る機会がさ、増えたじゃない、
うんうんうん、
どうだった？初めてさ、自分がさ、雑誌に載ってる姿を見た時って。
いやー、気持ち悪って。
私もでも結構衝撃だった。こんな風に映るんだっていう、
うん。
うん。こんな顔じゃねえよっていう気持ち。
はーい。
うん。なんかさ、写真に撮られ慣れてないと、普段の自分がさ、まあ、仮に100だとしたらさ、65ぐらいで写んない。こうじゃないよみたいな。
でも確かに写真って撮られ慣れないと、うん、本当ね、
うん。
だってさ、撮られ慣れてる人と一緒にお仕事したりして、写真撮る機会があるとさ、
うん、
やっぱすごいなって思うもん。分かってる、ね、自分のラインだったりさ、こうしたら綺麗に見えるみたいなのって分かってたりするじゃん、みんな。
するするするする。
そういうの全くないもん。
ケイちゃんはどう？
いや、もうなんかもう見れませんでした。
あ、
なんかもう全然見なかったです。
初めて写真が載った時？
載ってももう見れなかったです。
あー、そっか。今ではさすがに見てる？
今ではこちら見で。
チラ見
なんかずっと 80% ぐらい見てもらって。ガン見とかはほんとできない。
あー、照れくさいよね、あれね。うん、
なんか恥ずかしい。
そうだよね。だってこれがさ、全国の書店に置かれるんだって思うとさ、
うん、
うわーってなるよね。
うん、
はい、わかります。未だにあんまり慣れない写真。
そうね、慣れないね。
そうなんですよ。うん、
そんな私たちね。
はい、うん。じゃあさ、ね、ケイちゃんがさ、選んださ、竜よ目覚めようも紹介してもらっていい？
はい、いきます。千葉県ラジオネーム、ゆっけさんからいただきました。竜よ目覚めよ！電車！風なんかで止まってんじゃねえよ！気合い入れろ！
あー、風で止まる。はいはいはい。
ひどい。
そういうの、あ、私、さ、うん、実家の近くのさ、線路がさ、すんごいよく止まんの。強風でも止まるし、一番ひどい時は、近所でボヤがあるってことで止まったの。全然
の影響？
そうでしょ？でしょ？線路じゃないんだよ、
うん。
線路がある近くの家で、ちょっとしたボヤがあったっていうだけで、止まっちゃうの。
へ
ぇー。ふざけんなと。トロッコかと。じゃないでも、うん。しかも田舎だから、 からさ、なんつうの、乗り換えたくてもその線路しかないわけ。だから動くのをさ、延々待たなきゃダメなわけ。その気持ちはだからわかる
。
ああ、でも本当、なんかさ、都心も結構よく電車止まったりするじゃん、遅れたりとか、朝、特に。すごいムカつくよね。
そうですね。え、ケイちゃんもさ、家の近所の線路はどう？
もうよーく止まりますよ。
ほんと？
ほんとに鬱陶しいですよね。
ね、そういう時さ、アフレコスタジオ遅刻しそうになったりしない？
いや、なんか、もう一個あるんで。
あ、そうなんだ。
それは平気なんですけど。我慢できるんですけど、あんま外出たくないのにさ、待つの嫌なんですよね。本当に。
え、ね、ちなみにケイちゃんはさ、仕事に遅刻したことある？
あ、
何そのご飯の仕方あるんだろ。はい、ちまえよ。
あ、ほんと？あ、でもそんなにじゃないですよ。
あ、ちょっとだけ？
セーフとか、ギリギリ。
あー。
みんな感じ、走り込みで。
え、あのさ、大幅に遅れちゃったこととかはない？
ないないない。
あー、あるでしょ、
ね、ないないない。
え、ない？
なしないよ。
一回も？
あのさ、一回だけ、事務所から連絡来た時間と、アフレコ時間が違ったことがあって、でも大体、さ、30分違ったの。10時からが10時半って連絡が来て、で、10時15分くらいに着くに出てたから、まあ、そんな大した遅刻にはなんなかったけど、それは、それぐらい。
あ、そう。
あとはない。あるの？
いや、
あるんだ。
いや、違うの。あのね、ちゃんとした理由があるの。あの、何度かあるんだけど、何度かしても3回ぐらいだよ。何度かしても3回ぐらいなんだけど、そのうちの1回はね、初めて行くスタジオで、事務所からもらった地図が全然違うスタジオの地図だったの。そんで、アフレコ開始30分前にそのスタジオに着いたわけ。だけどさ、あれ？このスタジオってナレーション用のスタジオじゃってことになって、事務所に電話したんだけど、9時半だったもんね、その時点で。でさ、朝10時から始まるじゃん、ね、事務所って。で、通じなくて、マネージャーにかけても繋がらなくて、うわーってなって、マネージャーに何度も電話して、で、だけどマネージャーもさ、まだ寝ぼけてるからさ、ちゃんと説明できなくて、もう私はイライラしながらさ、だからちゃんと教えてくださいよとか言いながら、私が恥かくんですからとか言って、結局でもね、15分ぐらい遅刻したね。はい。めちゃめちゃその、なんつうの、アフレコメンバーの中では一番下っ端だったから、すっごい気まずい上に事務所からその連絡がいってなくて、だからもうね、スタジオの空気はピリピリだったね。はい、じゃあやっと全員揃ったんで始めましょう。って言われてさ。私が悪いんじゃないけど、言い訳したらみっともないし、と思って、すいませんでしたみたいなね。
うん、
はい。そういう瞬間はね、もう龍が目覚めるよね。
そう
ね。はい。あとでマネージャーを叱り飛ばしました。ということでね、このコーナーでは皆さんからのメールをお待ちしております。一気当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームからぜひぜひ送ってくださいね。
皆さんからの投稿お待ちしております。
一気当選 DDR ドラゴンディスニーラジオ。この番組は浅野ますみと名畑の瞳がお送りしております。
三国志を教えてあげ
るコーナータイトルを半笑いでやるな。
はい、三国志を教えてあげるこのコーナーは駅当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していきます。今回紹介するのはこれ、三個の例について。はい、今回はまあね、あの劉備役のゲイちゃんがいるので、まあ劉備についてのエピソードをお話ししようかなと思ってるのですが、
はい、
知ってますか、三個の例、お二人は。
ね、
知ってるよ。
うん。
あ、知ってる？
だって、ゲイちゃんはまだ知ってる方だもん、三国
志。あ、本当？私もでも知ってる。
ん？
ん？
何？三個の例って。
なんかさ、三個の例ってさ、なんかさ、よくあれだよね、あの民話っていうかさ、昔話とかになってさ、話されるよね。
どういう意味？でもだって三個の例の、まあ、ね、三国志の時点でもうかなり昔話ではあるんだけど。
いや、そうなんだけど、なんかさ、このさ、三個の例を使った、なんかさ、昔話みたいのよく話されるよね。
え？あったっけ、そんなの。じゃあ三個の例って何？
だから何かやりたいことがあったら3回頼めでしょ。
ああ、うん、まあ、うん、まあ、そうだね。
そうだよね。
うん。
はい。よく、
ではない。
うんうんうん。
まあ、三個の例っていうのは、まだ、劉備の職にですね、孔明が加わる前のお話でして、
はい。
で、まあ、天下を取るには優秀な軍師が必要ですよ、と、言われた劉備。まあ、軍師。まあ、それはね、序書が教えてくれたんですけれども、
序書。
私の大好きな序書がね。
ああ。ああ、ケイちゃん序書わかる？
知らない。
あっさり。
ぶった切った。
まあ、序書がですね、初めにまあ、劉備の、まあ、職っていうか、劉備軍にいて、やっぱ軍師は必要ですって言って紹介してくれたのが、まあ、孔明なわけですよ。
はい。
でも、孔明はすごい気難しいから、だから、まあ、とりあえず本当にちゃんと、なんつうのかな。自分が行くってまあ、劉備が言い出して、本当だったらさ、使いをやればいい話じゃない？だけど、来てもらうためにはやっぱ自分が行かなきゃいけないと言って行くわけですよ。
はい、
で、一度目はいなかったんです。
うん、
で、二回目はですね、雪が積もって、吹雪の中に出かけたんですよ。
うんうん、
みんなが反対する中、
うん。
でも前日に出かけてしまったと。
ああ、孔明が。
そうそう、孔明のお弟子さんに言われるわけです。
はいはい、
で、三回目に出かけるにあたって占い師に、吉日を選ばせて、さらに三日間の再開沐浴を行います。
うん、再開沐浴って
飲食などの行動を慎み、体を洗って心身の汚れを取ることだって。
あー、なるほど、うん、断食ってことだよね。
まあ、そんな感じだよね。で、そうして行った3回目。
うん、
まあ、孔明はいたんですけれども、昼寝をしてたわけです。
うん。
で、昼寝してるって、その、何、そのさ、なんつうんだろう、弟子みたいな、そこのお使いの子がさ、言うんだけどさ、起こしましょうかって言われたら、いや、いいですって言って、劉備は孔明が起きるまでずっと待ってたの。
外で？
外で。
へ
ぇー。うん。まあね、一応ここに書いてあるのは、劉備は庭先に立ったまま2時間待って、ようやく対面を果たしますと。
は
ぁー。で、そんなにね、何回も足を運んでくれたことに感激した孔明が、劉備の軍に行くということを、決意するわけですよ。
うん。
まあこうしたことから、礼を尽くして信頼を得ることを三個の礼というようになりましたと。
は
ぁー。いうわけでございますよ。
気が長い人だったんだね、でも、劉備っつうの。
ね、まあ、そうっていうか、まあ、それだけ、人を大事にしたりするとかさ。
そっか。でも、こんなことなかなかできないよね。
うん。
まあね、確かに。またさ、どれだけ劉備が孔明、だって、よく考えたらさ、孔明のことなんか何も知らないわけじゃん、劉備は。
うん。
だけど、すごい軍師だっていうさ、それだけでさ、わざわざ自らさ、一番偉い。劉備が行くっていうのもすごいことだよなと思うけど。
ああ、そうだね。へえ、でもこれさ、男同士だからあれだけどさ、男と女だったらちょっとストーカーだよね。じゃない?3 回も行ってさ、昼寝中ですって言われた。あ、待ってますって言ってずーっとそこで待ってた。じゃない?
まあ、そうっちゃそうかな
ね。はい、男同士でよかったね、でも。
そういう問題なの?これって。
違うかな?
まあね、そのようにみんなもこう、信頼を得るためには、礼を尽くそうと、いうわけですよ。
はい。
なるほど。
勉強になりました?
はい。
わかりました?
はい。
あ、よかった。
本当?ケイちゃん。
ケイちゃんはわかってくれてるは
ず。私もわかったよ。
だっていつもマスミ相手だとさ、すごい、なんだろう、伝わった気がしないんだもん。
そんなことない。3個の例はもうね、私も胸に刻みました。
はい。ということで、三国志教えてあげる、今回は3個の例についてお話ししました。
それではここで一曲をお聴きください。
一期当選キャラクターソング、親子バージョンより、井上きっこさんが歌います。護衛で、娘。
時が過ぎ去り、いくつもの思い出と、あなたの笑顔そばに過ごせば、幸せだと思う。その姿見守る。
恐れずに歩き
こでお別れです。最後にこの番組を聞いてくれてるみんなへメッセージをお願いします。
はい、まあ、アニメの方はもう放送は終わってしまいましたが、一期当選はこれからも続くんじゃないのかな。あ
誰に対する問いかけだった
何今のでっかい独り言
世界に向けてね。
はい、
これからもこう忘れないでください、うん、
なんか前向きなんだか後ろ向きなんだかわからないメッセージだけど
以上。
あ、うんうん、すごく楽しかったんですよ一期当選は。だからもうなおかしくない、もうマスミンのおかしくなって覚えてきたこと忘れちゃったよで、これからも一緒にまだまだ盛り上がっていってください。
はい、今日はどうもありがとうございました。今回のゲスト、リュウビ玄徳役の新藤圭ちゃんでした。
ありがとうございました。
お別れの時間になりました。
はい、楽しかった
ね。ケイちゃん可愛かったね。
可愛かったね
なんかさ、ちっちゃいからついさいじめたくなるんだよねでもさっきさ、歩いてる姿を後ろから確認したけどね、やっぱり平行移動だった
よ、うん、ひどいよね。
スーッ
て、いや違う、
怒ってるよはい、ということでね、この番組へのご意見ご感想、そして竜よ目覚めよの投稿など皆さんからのメッセージをお待ちしております。
一期当選ドラゴンディスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。
それではそろそろ終わりましょう。一期当選を愛する投資たちに直、
次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。